茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月は1ヶ月にわたり、瀬古利彦さんのアスリート人生における栄光と挫折、また瀬古さんを支えてきた多くの人の出会いについて伺ってきました。最終回となる今朝は、そんな幅広い瀬古さんの交友関係の中で印象的な2人の人物にスポットを当てていきます。一人は早稲田大学の同級生でもあるサッカー日本代表前監督の岡田武史さん、そしてもう一人はあの有名な世界的ベストセラー作家。今朝のキーワードは岡田武史と村上春樹。
いやだ、瀬古さんは、瀬古さんは自分がその選手として解放された、あ、もうこれでやりきったっていうのはやっぱりパルパル終わったとぐらいですか。
あ、でも私はすぐまだ監督やりましたから。
ああ、そうか、また今度勝負の世界入って、そうですよね。
だからずっと休まる気もあるんです
ね。じゃあ本当に一般人というか、
最近ですよ、ここ 4,5 年ですか。
ここ 4,5 年、
監督辞めたんで、
のんきに、
まあのんきというか、いろんな好きなことを私も
できるようになった。
はいはい、まあ、ボランティアもそうだし、
はい、
教育のこともそうだし。
ああ、そう、今教育委員なんですよね。
あとそのタンザニア行ってね、はい、難民支援をしたり、
まあ、
そういういろんな、はい、ことを今やれる時間があるので。
ああ、それはこれまで自分が培ったものを今度はもう人に返すっていう段階で、
大事ですね。
大事ですよ、だって世界の誰にできないことをやってきた人ができることってやっぱりいっぱいあると思うんですよね。
まあ、たまたま私はずっとできなかったので、最近そういうことをね、やろうかって、ね、
自分のことだけやってきた人生を、
そうそうです、
はい、人のためにやろうと。
今まで私がここで生きてこれたのは、やっぱりいろんな、本当にいろんな人の支援っていうか、そういうものがあってね、
そうですよね、
一緒にやっぱ迷惑かけたりしてるじゃないですか、
はい、
中村先生の奥さんにも迷惑かけてるし、はい、うちの妻にも迷惑かけてるし、ね、まあ、そういうのをやはり、まあ、違った形で、やっぱ返さなきゃいけないっていうのは。
いや、その中村イズムっていうのがあって、それを引き継いだ瀬古イズムっていうのがあって、まあ、奥さんたちもそうですが、それを今のマラソン界で引き継いでいる人は誰ですか。
はい、ここ今弱いですからね。
弱いですね、
男子マラソンね。
これもだって瀬古さんの頃はあらゆるものの中で男子マラソンが、
はい、
トピックスでしたからね、最大の。
まあ、当時やっぱりで強かったし、
強かったし、期待が一番大きかったから、
タレントもいましたからね、
いましたからね、でも今は女子マラソンですね。
女子の方がはっきり言って、強いですね。
ということは男子の指導者、まあ、こんなことはね、瀬古さん言いにくいですけれども、
いやいやいや、
も
うこれはでもそうなんです、そう思わなきゃいけないですね、我々
そういうビビッというね、はい、目の前で砂食うような人は今いないと言えばいない。
今いないね。
ですか、
うん、
これいないと日本勝てませんね。
どっかでやはりこう方向転換しないと今。
そう、
選手の言うことをちょっと聞きすぎですね。
はあ、
あまりにも選手がこうしたい、ああしたい、こうしなきゃ走れないとかね、ちょっと、聞きすぎだと思う。
あ、
今エチオピアとかケニアとかすごいんです、
はい、
彼らの、ね、生活なんてあれですよもうすごいですよ
なんか僕らエチオピアなんてどうせ普段から電車もバスもないだろうから、適当に歩いてるから強いんだろうぐらい、たまたま
そうですからって、そういう足が鍛えられてるやつがまともに練習させたらかなわないです。
そりゃそうですよね、
ろくなもん食ってないですから、普段から、
はい、
それちょっとでも美味しいもん食べたいと思って走るわけですから、これはね、ハングリー、それ頑張りますよ。
違いますよね。
で、彼らね、もうそんな飯がまずいだとかね、クーラーが効いてないとか、そんな文句言わないですから、どこでも走ります。はい、
じゃあもうこれからは、でも日本のね、サッカーを例えば岡田さんが、
はい、
岡ちゃんが、お仲間のね、
はい、
岡ちゃんが、まあ、ここまでしたわけですよね。
そうそうそう、
これも大したもんですよね、日本のサッカーって。だって瀬古さんと岡田さんが、まあ、同級生としていた時の岡田さんの所属したサッカー部なんて、まあ、こう言っちゃなんだけど誰も知らないサッカー部でしょ。ところが瀬古さんが入った時の、まあ、競争部、瀬古さんが入ったからこそなんだけど、もう大注目の新聞記者や何、わーわーこっち来るけど、多分岡田さんの取材誰もしてなかったと思うんですよね、
まあ、当時はね。
当時ね、
はいはい、大学時代はね、まあ、私も知らなかったから、
知らないしね、
当時は、ね、阪神のね、
あ、岡田といえば。
岡田、うん。といえば野球の岡田だったんですね。
ですよね。という、まあ、でも、その、今の岡田ジャパンのサッカーの岡田さんは、多分、中村さんのような立場にあるんでしょうね。
いや、そうですね。
中村先生のようなね。
はい、彼はね、やはり自分の信念を曲げないから、はい、もう一本通ってましたか、通ってますから、人がどう言おうが、やはり自分のスタイルを、あの、貫くというのはあいつの、スタイルなんで。
それはやっぱり中村先生も岡田監督も瀬古さんも変わらないのは、もう世の中がいろんなこと言っても持ち上げたり下げたり足引っ張ったり批判したりで、またすごいあんたしかないみたいないろんな雑音、こういうものについて、まあ、どうでもいいやという、
まあどうでもいいというか、自分でうまくコントロールできる人でないとなかなか難しいよね。
これいちいち気にしてたらヌーロゼになるでしょ。
もう100人が100人いくと違いますからね。
ねえ、
あのサッカーファンなんてね、もうあんだけみんなわーっと応援してて、ね、それで直前の、ね、4試合負けたら、ね、岡田監督なんかこう反対ねされて、ね、岡田やめろなんてね、
もう岡田やめろコールわーわーですよ。あれ普通の神経だったら持たない。もう岡田さんのあのなんか引きつった顔を見ると、もう持たないのかなと思って、あれは実は嘘だったってこと。
嘘、
持たないふりした。
ああいう性格じゃないから。
そうじゃなかったら、絶対できなかったですよね。
できないね。
あ、ずぶといんだあの人も。
うん、超ずぶといですよ。
超ずぶとい。
うん。
ああ、そうですか、う
ん。全然心配してなかったね。
本当に。
だって行く前ね、飯食ったでしょ。お前どうなんだろう、勝てるのかって聞いたら、俺なんかなんとなくね勝てるような気がするんだって。
そんないい加減なこと言うんですか。
いい、あ、なんかお前なんかあるんかって聞いたら、いや何にもないってわけ。で俺なんとなく勝てるような気がするから、大丈夫だよ、じゃあ俺行くよっていう話になったん
です。それで応援に駆けつけたわけですか。
そう。
ところが多くの日本人は行かないから、そのツアーはスカスカだったと。
スカスカで一回勝ったらブワーってみんなね、
もう
ファンっていうのがね、
本当に
もうどうしようもないよね、みんなね。
どうしようもないですよね。
弱い時に行く俺みたいなのが本物のファンですからね。
そうですよね。カメルーン戦は誰も行かないんだもん。もう
ガラガラでしたよ。
あ、日本人は
全然競技場もあの意外と空いてましたね。
あ、そうですか。まあいい環境で見られたといえば、
ね、よかった。でも歴史的な一戦をね。
歴史的な一戦でしたね。
うん、俺ね、そう、あれ負けてたらね、お母ちゃんね、金返せってね言おうと思った。
瀬古さんが
負けてたら、ね、高い金払って行ったから、ね、
あ、自費で行ったわけですね。
自費ですもんだって。
そりゃそうですよね、友人としてね。
自分の息子と行きました。
ああ、そうですか、
もう息子も喜んじゃって、
そらそう、
大学生ね、僕ね将来ね、あのサッカーに関する仕事したいってね、そこまで変わっちゃったんだから。
そら人間を変えますね、あれですか、そこでお母ちゃんに会えたんですか。
それは会えない。
会えないか、もう向こうは隔離されてるわけですね。
もう当然向こうは VIP ですから、我々下々の応援団ですから、
いやー、しかしね、僕は瀬古さんに一番聞きたかったのは、瀬古さんみたいにマスコミにいろんなこと言われね、ハードルを高くもう目いっぱい持ち上げられて、でそれがうまくクリアできなかったたまたま時にはもうボコボコに叩かれ、でまたちょっと良くなるとみんな寄りついてくるみたいなね。ほんで人間不信に良くならなかったなと思って、
うん、まあでもあんまりあの私のことをねそんなに悪く書く人いなかったので。
あ、
マスコミって結構ワッサー多いんですね。
そうですか。
新聞記者とかテレビ局とかね、
あ、
結構早稲田の OB 多いんです。
あ、なるほど、早稲田は得すると、
得するんです。
そういうの
そうあの後輩には悪いこと書けないんですよ。
南カリフォルニア大学からそのままマラソンやってたらろくなこと言われなかったと。
あ、そうですね、
いうことですね、
まあ、そういう意味では早稲田入ってよかったなと思いましたね。
入ってよかったということですねそうですか。いや、でもこれからあれですか、今評論活動というか、
はい、
そういう競技としては解説を ね、やってるわけですけども、はい、やっぱそれはあの選手見ると歯がゆい思いとか
ありますね。
俺が走った方がいいんじゃないかと思うこともたまにはあるでしょ
う。うん、っていうか、まあ今の男の子たち、やはりこう駅伝、ね、が中心になっちゃってるので、
はい、
練習量というか、
はい、
なんかこう少ないような気がする。
駅伝ね、すごい視聴率取って、で瀬古さんも解説してらっしゃいますけども、
はい、
みんな見てますよね。もう日本国中ほとんど正月も駅伝だっていうぐらいに駅伝がすごいんですけど、 あんなに駅伝すごいのに、4人抜きだなんだ、坂道でどうなだって話題になってるのに、
柏原なんかね、10人抜いてね、
そんなのに、なんで日本の男子はオリンピック出らんないんですか、出て日の丸上げられないんですかね。
だって自分たちの20年30年前と記録同じですからね今。
いや不思議だしね、
それがおかしいんです。
普通はあの短距離で3位にですよ、記録短くしてんですよ。
短距離の方が伸びてるんですよ。
伸びてますよね。
リレーでよかったり、そうでしょ。
あんだけの時間走ってんだから縮むんだっていいだろうって思います
よ。短距離の選手の方が昔より練習してるんですよ今。長距離は昔より練習落ちてますもん。
落ちてますか。
落ちてる。そこでやはり、
そうちょっと瀬古さんとしては納得いかないとこですよね。
いかないですね。
いかないですね。
じゃあ瀬古お前やれってね。言われるかもしれない。
でも日本の資産資源大事な宝物として瀬古利彦がやっぱりやってくんないと。
まあその時が来たらまた考えますけどね。
そうですよね、あこれはいい言葉を、まあ、僕は今キャッチしましたね、その時が来ればっていう。
やはり宗さんもそうだし、中山もそうだし、谷口もそうだし、やはりそういう超一流選手がねやはりいるわけですからね、宝が、まあ、そういう人たちのね、やっぱり意見だとか、それどんどんね、
当然ですよね、
聞いてね、
当然ですよね、
彼らも中に入ってきてね、
本当ですよ
ね、やっていかないと、やっぱり一人じゃなかなか難しいです、みんなでこう協力していかないと。
そうですよね、今名の上がった選手ってのは、多分今、ラジオ聞いてる人たちにとってはたまんないと思いますよね。
だってね、もう、円谷さんからね、あの時代からずっと強かったわけですからね、
本当そうです
よ、円谷さんなんか、もう天国で泣いてますよね、
いや、本当にね、
瀬古、何やってんだとかね、宗兄弟、何やってんだとかね、
本当
上で言われてますからね、
日本のマラソンどうなっちゃったんだっていうことですよね、
本当なんですよ。
そうですよね。まあ、瀬古さんの今日はいろんなそういう交友関係も聞きたし、そうだ瀬古さん僕ね、神宮で走ってる時にね、瀬古さんが走ってるのを見たことあるっていうか、自分も走ってて瀬古さんがフィアーっていくの見たことあるんですけど、今も神宮走ることあるんですか。
もう今ないです、あんまりね。
走んないですかもう今。あそうですか。
あの走ってるでしょたまにね、するとみんな、お瀬古さんですか、遅いですねって言われますからね
なんか村上春樹さんは、瀬古さんと走ったことある。
ありますよ。
でしょ。
近所だったんです、まあ、今は家が変わりましたけど。
あそうですか。
よく走りました。
でだってあの村上春樹さんは確か瀬古さんのこと書いてますよね。
書いてます、あの本ね。
本にね、
何度か食事したりもしましたし。
あそうですか。
彼ボストンマラソン、よく走ってましたから、私もその時に会ったりなんかして。
これは、なんか作家と選手じゃなくてアスリート同士で一応こう、
会話しますよ。
会話するんですか。
しますよ。
へえ。
でも彼あんなにね本が、ね、売れるとはね、俺本書いたけど2万部しか売れなかったのよね村上春樹なんか世界中でね1000万部とかね。
そうそうそうそう、
半端じゃないよね。
半端じゃないですよ。
偉くなっちゃったね。
偉くなっちゃった。でも村上春樹さんも走るとただの人ですか。
ただの人ですね。
あそうです
か。彼物書いてないとただの人です。
あそうですか。
あんまりおしゃべりにならないしね。
あそうですか。
お酒もそんな飲まないんじゃないかな。
そんな別にオーラが輝いて
そういう感じではないですね。
そういう感じではないですか。
そうそうそう、
普通のおっさんですか。
まあ普通のおっさんって言うと一人ですけどね、どこにでもいるような人ですね。
それ同じことじゃないですか。
多分村上春樹って言わないと会ってて分かんないと思います。
ああなる、電車で横になっても村上春樹って分かんないと。
そう、分かんないと思うね、絶対に。
ああそうですか。いやいやいやいや、本当にいいお話を伺えて、でも日本の未来をやっぱり、マラソンをなんとかしなきゃいけないっていう時に、今言った瀬古さんを中心とする人物が前面に出てこないと、これ明日の日本はないですね。
いやいや、そんなことは私の口は言えないけども。
言えないけども、
ね、まあでもね、やはりマラソンがこうやって強いとね、やはりこうみんな応援してくれるし、
いや
ね、とますますジョガーもね、増えるし。
そうですよ、ね、市民ランナーが増えてることは間違いないし、みんな走りたがってることも間違いないんで、そこにやっぱりトップ
そうです
がね、目標とするというか憧れるトップがいてくれないと、ちょっとバランス悪すぎますよね。
テレビもね、やはりね、やってくんなくなりますしね。
そうです
よね。今だって自分たちだってマラソン冬来るでしょ、フルマラソンね、見たいと思う大会ないですもんね。
そう
こいつ見たいから ちょっと今日はテレビひねってみようとかね、まあ、私の場合はあの解説やってるからその前見てますけど
まあそうですけど ね確かにおっしゃる通りですよ。
楽しみで迎えるっていうのがないです、
マラソン番組の数も減った、でもゴルフだって一時期そういう時期があったけども、石川遼が出てきてから、いきなりもうゴルフ番組
見たいですもんね。
見たいですもん、ね、で見たいのがちゃんと中継しますもんね、ぜひそういう存在を生むための仕組みを瀬古さん中心になって
ください。いやいや、まだ、そういうチャンスが来たら
来たらあ、
はい、梶原さんも走ってるんでしょ。
走ってます。
だって一日何キロ。
いや、もうそれはちょっと何とも言えませんけども、
週に何回ぐらい走って
るんですか。週に 2,3 回走ってますね。
いいですね、あのいい顔色してますもんね。
ありがとうございます、
ね、あのやはりこう運動はね、何かの形でやった方がいいですね。
いや、絶対そう思いますね、
走るのがね一番手っ取り早いですね。
いや、もうとにかく、本当に靴とパンツがあれば走れますからね。
自分の好きな時間に走れますからね。
そうです、そうです、
人が、ね、いなくたってできるしね、
夜中だって走れますし、
ね、そうなんですよ、
ラジオ聞きながら走れますからね。
たまには試合に出てね。
そうですね、
自分がどれぐらい伸びたかっていうのをね、確認したりね、まあ、でも我々陸上界としてはね、どんどんね、やってもらいたいと思うし、
やってほしいですね。
マラソンファンがね増えることをね、願ってますね。
はい、瀬古さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。